皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、日本大学、法学部教授の佐渡友哲先生です。先生どうもありがとうございます。
あ、どうもこんばんは。
はい、今日はですね、大阪学院大学の、講義でですね、現代産業事情という講義で、まあ、国連の、持続可能の経済とかスローフードとかですね、ファーストフードとか、まあ、そういうことをお話ししていただいたんですけれども、まあ、今日のテーマは、まあ、先生のご専門はですね、北東アジア学会という学会がありまして、2年前ですかね、その会長、
もう3年経ちますかね。
3年前の北東アジア学会の会長として、はい、この日本周辺、特に中国、北朝鮮、あるいは東南アジアの問題、はい、地域研究されてますので、はい、今日はそのテーマでいきたいと思うんですけれども、はい、はい、お願いいたします。
そうですね、私この10年ぐらいいろんなところの現地調査行ってます。これはプロジェクトチームがありまして、一つは、中国の南ですね、雲南省が、はい、例えばラオスとかミャンマーとこうつながってるわけですね、はい、そこの国境地域がどうなってるか、そういうことを調査してきました、うん、それから北の方では中朝国境ですね、
はい、
でこの国境線、ここをですね、車でずっとですね、うん、国境地域の国道をね、中国の国道を走ってきました。でこれ大変面白いです、
はい、
で各地に、北朝鮮を見下ろするような、うん、まあ、丘があったり、うん、それからウォッチスポットっていうんですかね、
うん、
その必ずあってですね、はい、対岸が見えるんですね、うん、それで車で走ってみると大体半分以上はですね、単純な柵もない、ただ鴨緑江っていうね、うん、川が流れてって、うん、その向こうがすぐ見られるんですね、
うん、
ということは垣根がない、うん、ね、フェンスもない、うん、そういうとこがねかなりあるってことが分かりました。
まあ、トマン港もそうですね。
ああ、そうですね。そうですね。
まあ、冬凝ったりしたら、うん、はい、簡単に川を越えて、中国から北朝鮮に、北朝鮮が中国に行けるということですね。
そうですね。うん、で、私が行った時は、ある事件の後でしてね、
うん、
北朝鮮から、警官らしき人がですね、はい、中国に入ってきて、はい、で、中国の家庭にね、まあ、泥棒に入ったり、なんか危害を加えたり、うん、はい、なんか殺人もあったっていうことを言ってましたね、うん、でそういうことが多分よく起きるんでしょうね、
うん、
でそれ以来国道にカメラ、防犯のカメラをつけたって言うんですね。そういうことが多分向こうではよく起こってると思うんですよ、うん、で簡単に川を越えられるということなんですね。でこれをどう考えるかなんですけども、ご承知の通り中国側はかなり経済発展してますよね、はい、ところがこの向こう側の農村部っていうのは昔ながらの生活してますね、うん、だからこっち側から川の向こうを見ますと、うん、川で洗濯している農家の人がいっぱいいるんですね、
うんうん、
だすごく素朴なとこですよ、
うん、
ただ遼寧省の丹東っていうとこね、はい、貿易で有名な、はい、あそこは、こっち側は中国の丹東ですけど、はい、北朝鮮側は新義っていう町があるんですね、
うん、
その町がありますから人も、物も貿易をしたり、
うん、
労働者が中国入ってきたりする傾向があるんですね、
うん、僕はねそのあたり、うん、国連の時にトマン港開発とかで調査したことがあるんですけれども、
はい、
うん、そこに漢民族でなくって、はい、中国の北朝鮮の、まあ、例えば延吉とか、うん、フンチュンとか、うん、そういうところ朝鮮民族の人ですね、はい、で民族ではあまり変わらないような気がして、うん、昔の国理とかの考えは、うん、別にそうだったら、まあ、将来、まあ、北朝鮮中国っていう、まあそのまあ、先ほどおっしゃったように別にそこにフェンスもないし、うん、ないし、もっと自由に往来できるよね、うん、EU もどの国もこうパスポートなしで行ける、往来できるというのがね、まあ、南北朝鮮が統一されて、うん、北朝鮮も、 まあ、今回6月12日に行われる米朝対談もですね、まあ、スムーズにいった場合ですね、将来的にここもほんのもう数年の間にひょっとすれば、その交流が始まって、その中国内に延期地とか延辺朝鮮自主があるとすると、その延長線上になんか北朝鮮との交流が新たに生まれるようには予測するんですからね。どうでしょうかね、そういう、
うん、私は丹東っていうとこは、うん、かなり大きな国境の町ですから、はい、で現在ここに、米朝の話し合いの後、うん、ビジネスの中心地になるんじゃないか、うん、で今投資をする人たちも出てきてるんですよね、うんうん、それから一時経済制裁ありましたけども、うん、だんだんと緩くなって、うん、最近の情報ですと、北朝鮮側から、今まではこの3月までは、いわゆる北朝鮮レストランの、うん、店員ですよね、そういう人が来れないように、うん、制裁を受けてたんですよね。で、うん、中国も労働者は受け入れないっていうことをやってたんですけども、最近はですね、まだ件数は少ないんですよ。レストランいっぱいありますけども、うん、2、3件その北朝鮮から、うん、いわゆる音楽のバンドですね、ショーをやる人たちがもう入り始めたってことですね、はい、でいつかここが経済的にもっとね盛り上がると、うん、いうことで、韓国の人もやってきますよね、うん、まあ、大体丹東っていうのは韓国からもビジネスでやってくる場所なんですよね、はい、でこの丹東の朝鮮族っていうのは北朝鮮との貿易に従事する人がほとんどだということで、うん、現地のジャーナリストと話し合ったときにそういう情報をいただきました。この貿易の、ね、ために朝鮮族の人口は、ね、増えているって言うんですね、うん、でこれは民間人貿易なんですけども、北朝鮮の政府が介入しているというね、うん、そういう民間貿易なんですね。で韓国からも商売を目的として丹東に滞在する人は当時ですね、これは4年前ですけども約6700人、うん、韓国からやってくるっていうことを現地の人が言ってました。
まあ、いわゆるその安全保障の問題、はい、がですね、例えば米朝もそうだし、うん、中朝もそうだし、まあ、ここにですね、まあ、平和開発という動きが出たときに、今までダムでせき止められたのが急に流れ出すと、はい、で経済的な所得の格差があるほど、まあ、所得が安いところがお金もらえるところに、そういう人と人の移動あるいは情報、開かれたこの北朝鮮になればものすごく発展していくと。でそういう時にこうやっぱり日本がこの地域にいかに関わるべきであるかっていうね、その、この地域って当然中国から見ても変、まあ、いわゆる一番端であると。でそこが動き出したときに、まあ、1910年から1945年、まあ、日韓併合も含めてもともとこの地域は日本と非常に関係の深い地域であったということを考えればですね、通していうことを動き出せば日本のビジネスもそこにですね、単に、ビジネスで利益を上げるということよりか、ソーシャル社会的なまあ、貢献も含めて、公な意味でのですね、軍事力でこの地域に対して何かやるというのは日本は無理ですんで、残るはもう経済協力とか、人との交流とかですね、そういうことしかないと思いますんで、もっとそこにこう明確なこう日本の考え方ビジョンを、まあ北朝鮮と米朝の話し合いがうまくいったときに、まあ、大きなグランドデザインのようなものを、ね、うん、この時期に提示する時期に来てると思うんですけどね。
そうですね、うん、中野さんはいつもこの中長期的なビジョンで描かれてますよね、
う
ん
うん、そうですね、
私はそれ今こそ重要な、うんうん、視点だと思うんですね、うん、例えば簡単なその人の交流、物の交流はもうすぐに始まると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
で実際に中国人の観光旅行者が丹東からね、うん、北朝鮮に出かけてるわけですね、うん、観光で出かけてる、うん、それで1日で帰ってくる人もいるし、うん、2日ツアーとか3日ツアー
で、ね、そうですね、
で 平壌まで行くツアーもあるんですよね、はい、でそれがもし解放されてきて観光で北朝鮮が経済的に豊かになるということが分かってきたら、うん、多分丹東あたりが旅行の拠点になると思うんですね、うん、そこで日本人もそこ行く、うん、他の国からもそこ行って、うん、橋を渡って自由に行かれる
そうですね、先生言われるように、うんまあ、仮説のようなものね、うん、担当がこの観光の中心になるという、はいまあ、仮説を立てた場合に、はいいくらぐらい投資してっていうような考え方、私は着腕大局というか大きなビジョンを持って着手小局というか、うん、一歩一歩確実にねビジネスのローカルローカルのビジネス進めていくけど、まあ、そこにはまあどういうビジョンで、まあ、大局観というかグランドデザインというのを持ってね、うん、進めていくことが大事で、よくここ何十年か私もこう北朝鮮問題やってる時になんかこう各論っていうのは、うん、当然大事ですけれども、だけどどうするっていうような夢があって初めて各論が見えるのに、その各論はあんまり感じなかったんですね、まあ北朝鮮はこういうかで軍事力でどうなるということも大事です、しかしどうするっていうね大きなビジョンをやっぱり持って初めて小さなことができるって思うんですね、大きなビジョンがあって小さなこと、なんかそのビジョンをやっぱり語り合ってこの地域が平和になればいかに大きなすごい発展がこの地域でもうすごい爆発的に起こるという、まあ、ちょっと夢とロマンが必要かなと思うんですけども、うん、
そうですね、まず現場から見たあの国境地域っていうのは私の印象ではね、今中国は各地の国境、例えばロシアと中国の国境、それからあの雲南省とラオスの国境、この辺りはですねかなり観光地化されて政府がね力入れてるんですね、だから発展の一つのポイントに考えてるみたいなんですよ。で私の言葉で言わせると国境地域、中国の国境地域はテーマパーク化してるんですよ。
あー、テーマパーク、うん、
テーマパークになってる、はい、つまりそこで、例えばラオスとの間、ミャンマーの間には、はい、いろんなね、マーケットができてますよね、はい、でそこまで来て国境を越えないで、うん、中国人がそこへ来て、まあ、一種のレジャーですよね、はい、そこを目的にしてやってきて帰る人もいる、うん、もちろん国境を越えてビジネスをする人たちもいますけどもね、そうやってね今中国はかなり国境に力を入れてるなっていう印象があるんですね、うん、例えば北の方だとロシアを見渡せる展望台を作ったり ね、うん、そこを有料で我々が登っていったりね、
日本は島国ですけれども、もともと中国から見ればほとんど、ね、ロシアとかいろんな国と国境で接してますんで、その国境に壁もないんで、まあ、安全保障の問題がですね、うん、うまくいけば、ものすごく発展が、東アジアのみならず、北東アジアに来ると。だからなんか本当にもう先ほど言いましたけれども、うん、夢を語るようなねそういうなんか発想、日本国内は人口減るけれどもこの東アジア全体と見たらかなり、想像以上のことが起こるというふうに考えたら面白いと思うんですけどね、
はい、面白いですね、うん、まずは経済の交流となれば、はい、私は国境地域がかなり発展するんじゃないかと思います、うん、でそのねポテンシャルが高いですね、
そうですね、ポテンシャル高いということで、うん、ですね、また話は尽きないんですけれども、本日のゲストはですね、日本大学工学部の、佐渡友哲先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、